最初は釧路湿原の周りのあの土佐さん、
通るのね、
そうそうそう、あそこからあの島袋のためのお魚を買わせていただいたりしたんで、そのお話はあったんですけども、実はですね、今私が一緒にやろうとしてるのはビラ取りのアイヌの方。
何しようとしてるんですか？
ですね、ビラ取りの方がなんとですね、あの自然保護団体をやってるんですよ、 NGO。
え、そうなの？
で、たまたま運命的な出会いをしまして、なんか相通するものがあって、
運命的な出会い多いですね、
本当に。それで実はあの私ちょっと行ってきて、チコロナイっていうね、あの環境保護団体のちょっとした会があったんで、そこであの大鷲の話を、大鷲とオジロワシの話をさせていただきました、それはもちろん僕らがやっている話もそうなんですけども、アイヌの方々っていうのは大鷲オジロワシと深い関わりがあって、
昔からってことですね。
昔から、それは弓矢の、あの矢のお尻につける矢羽って言われてるやつ、わかります？
なんとなく
先っぽには矢尻ってついてる、でそこに棒がついて、反対側には
矢羽ってい
う、そう、引っ張る方、そこにあのまっすぐ行くように羽ついてるんですよ、あの羽が交易品として、まあ、北海道で取ったワシの尾羽が、尾羽とかカサキリが交易品として松前藩に行って、それがずっと下っていって本州の東北とか、あるいはもっと南の方、一番南としては伊勢神宮、宝物にあるんですよ、大鷲矢羽っていうのが。そういう交易品として成り立つ。そうすると交易品として成り立つっていうためにはそれなりの数を取んなきゃいけないじゃないですか、
はい、
でそれは死体が落ちてやとかっていうわけではなくて、実はそれは弓で行ってんのかなと思ったら違ったんですよ。ふとした文献を目にしたんですけど、ちょっと調べましたらね、それはわしを生け捕りしてやるんですね、彼ら、
はあ、
ちょっと詳しいことはねあんまり実は言えないんですよ、こうやったらわし取れますよになっちゃうから、でもあの鮭でこうおびき寄せて、そして安全に捕まえてたんですね、彼ら。
で一本ちょうだいねって言ってもらってたの、
取ったり切ったりして話してたっていう話があった。で特にビラトリもそうなんですけれども、あの辺のアイヌの方と、それからあの千島アイヌの方、あっちの方々がそのワシ漁をやってたんですね。なので僕はちょっと思ったのは、そのワシは保護しなきゃいけないとかっていうよりは、まあ、どっちかというともっと身近な存在として彼らは深く関わりを日常生活の中で持っていたということがあったので、彼ら独自の視点からその安全に捕獲できるという技術があるんであれば、それはもう絶滅しちゃってるんですね、その方法は。なのでいろんな文献調査をもとにそれを再現して、捕まえたワシについては発信機と足輪をつけて、そのワシがどっから来ているのか、アイヌの方々は誰も知らないので、だから学術と伝統文化っていうところをこうタイアップさせて、
すごいですね、
そのお話をしてきたんですよ、そういう方とかアイヌの長老の方々と。
どうでしたか、反応は？
とてもいいですね。で私はどっちかというと、もういろんな角度からワシとの関わりが今まであったというところを明らかにするというのもすごく意義深く感じてるし、で学術はもちろん今までやってきた通りで、コラボレーションでその和紙とかの保全につながればいいなと思ってるんで、少しでもそういう視点から和紙を見る方々が増えるというのは、まあ、喜ばしいことだなと思ってるんですよね。
彼らはねきっと一緒に生きてきたんでしょうからね。
そうなんですよ。でカパチカムイって言って和紙の王カムイですからね、まあ、神様と崇めていた。一方でオジロワシはオンネウっつって、おじいちゃんって呼んでたんですよ、だから面白い、あの彼らのその
おじいちゃん、
なんとかカムイじゃなくてね、だから彼らの内のその自然観っていうのがあって、
すごい近い人の存在ですよね、おじいちゃんの。
でもおじいちゃんであろうが神様であろうが彼ら捕まえて面白いんですよね、ある意味。でも殺戮したりね、要はワシを尾羽を取るために殺しまくってたというわけではないんですよ。でワシを呼ぶっていうのは、捕まえられる距離まで呼ぶっていうのは、あの彼らの生態を知らないと絶対できない、なのでやっぱりワシと人を育む良好な自然環境、そして共生できるような環境をきちっと守る、さらには作り出す、でそれから失われてしまっている文化については再生する、で彼らの保全につながるデータを取るという、いろんな側面からそれを実現させたいなと思ってます。
なんか面白そう。
進展があったらまたご報告したいと思います。
そうですね。はい。